お祈りします。恵み深い天のお父様、皆をあがめて心から賛美いたします。御言葉なる主が今日も私たちを引き出してくださり、御前にあって礼拝できるようにしてくださり、ありがとうございます。どうかその口から出る一つ一つの言葉によって生きるとありますから、語ってください、聞かしめてください。またその言葉信じて、その言葉によって生きられるように祝福してください。期待してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。人はすごい力があります。もう世の中のいろんなことを見ても、人が作ったり書いたり何かをこしらえたいろんなのを見ると、本当にあれがどうやってできたんだろうと思えるくらいに、人がやっても、人がしたとしても、私たち同じ人であってもすごくこう驚ける、素晴らしいいろんなものがあります。またそれが一人の人が持つのもそうだけど、みんなが力を合わせて何かこうチームワークでもって作られたものって、すごくもっと違う意味でのこう素晴らしさがあるし、それによって私たちは、あ、人って本当に素晴らしいんだと、人っていろんなことができるものだということを自ら誇っています。それで人間はまたもともといろんなことをしようとしています。練習してまた学んで訓練すれば、そういう素晴らしいものができるんだとみんながこう教えるし、また強いるし、それに自分もそれに励みます。でも人間がいくら努力してもいくら力を合わせてもできないことがあります。それは人間が自分自身が努力で何かこう人の頑張りで存在してるんじゃないし、生まれたんじゃないということです。人間生きること自体が人間の手によって始まったことではないし、また本当に私たちのその息が人間によって保たれてるんではありません。この空気がもしバランス崩れたら、空気がなくなったら私たち生きていけませんよね。でまず自分自身が親から生まれてきたこと自体も、それが自分に何か願いがあって頑張って努力があって、それで自分が生まれたわけでもないし、それがまた親の頑張りとか親の何か努力ということで私たちが存在しているのではありません。その答えを聖書は、神様がおられて神様が作られたと説明しています。だから神様がおられて神様が全てを作り生かしてくださるんだということを私たちがもし信じないならば、聖書の全ての御言葉は私たちが信じないことと同じになります。そこの中から愛しなさいとか許しなさいとか、また私があなたを祝福しようとか、そういう言葉だけ私たちが聞き入れても、それが教訓書になったり、また神様が私を祝福するんだってという、ただのこう期待というか神頼みとなっても、本当にそれが神様との交わりの中に正しい関係を持たすことできません。神様まず神様です。神様まず作り主です。私を作った方、全てのものを作った方、全てのものの始めを作った方、その方がその作られたものを配置して生かしてくださる全ての方法を持っているし、力を持っているし、それをずっと保たれるその知恵を持っておられる方である。私たちは今その神様を何と呼んでるのか、父と呼んでいます。それは聖書で聖霊様によってのみに父と呼べるとあります。私たちが口で父なる神様というのは簡単です。私たちがドラマや演劇をするときに台本があって、それでどんな人でもお父様として役立てられれば、その子供役の人はお父様と呼びますよね。でも本当にその人の人生の 中で、生活の中でその人をお父様として思い、 お父様として敬い、お父様としての関係を持つわけじゃありません。そのドラマの中で、またそういう舞台の上でだけその人はその台本でお父さん役になった人をお父さんと言ってるだけです。私たちが礼拝する時だけ、お祈りする時だけ、賛美する時だけ、神様をお父さんって私たちがもし言うならば、結局そういう人と同じで、その時はお父さんみたいに感じる。その人は私とそういう関係を持てひる人で、私は子供として生きる何かのそういう感じがするわけです。だけども本当に神様を自分のお父さんとして生きること、それが私たちに与えられた祝福であり、私たちに与えられた特権だと聖書は言っています。で、お父さんってどういう関係のことを私たちに指しているのか。お父さんによって始まった私で、そのお父様は私の全てのいえば出どこなんです。お父様が人間だから私たちは人間になりました。お父様が神様だったら私たちは神様のご品性を持って生まれたということなんです。私たちの人間として、生まれながらの人間としてのお父さん、ご先祖は結局アダムところまで行きます。で、アダムの末として生まれた全ての人類はアダムが神様に罪を犯したその性質を持って生まれました、受け継ぎました。それと同じく私たちがイエス・キリストによって神様の子供となったことは、神様のご性質を受け継ぐものとして生まれたということなんです。今日ヨハネの福音書を見ても13節見れば、この人々は血によってではなく肉の欲求や人の意欲ではなく、ただ神によって生まれたのですとあります。神様が産んでくださった。私たちが親から生まれたと言いますけど、私たちは生まれた方で、親が産んでくださったから私たち生まれたんです。それと同じく私たちが今神様の子供となったのは、神様が産んでくださった。で、親が、この子は私の子と認めてくださるから、私たちは親が誰であるかを知ってるし、その親によって私たちは子と呼ばれて、私たちはその関係が始まります。子供が初め親を分かるわけじゃありません。その親との生活、親との交わりの中で、子供は自分の親の性質、愛、自分に対する心、ぬくもり、香り、いろんなことを身につけていくし、覚えていきます。それで子供の中に、うちの親は私をとても愛してるんだと。うちの親は私を本当に、こう、尊ぶんだと。いや、うちの親は私を蔑む。うちの親は私を鞭打つ。うちの親は私を分かってくれない。それを子供がその親との生活の中で答えを出していくんですよ。決して親と交わらなければそれを知ることができません。他の諜報によって、親というのは子供を愛するんだと、親というのは立派なんだと、そういうことで自分の心が親を立派に思うとか、その愛が感じられるわけではありません。結局その親との交わりの中で子ども自身が答えを得ていくもの。だから神様は私たちの中に来てくださり、私たちと共に交わって、私たちに神様がどういう方であるか、私たちの父なるお父様はどういう方であるかを私たちに教えようとしています。私たちに神様が私たちをどんなに愛して、どんなに恵みを与え、どんなに私たちを待っておられ、 何を願っておられるのか、何を喜んでおられて、何が神様を悲しませるか、そういうことを神様は私たちに知ってほしいと思ってます。でも、自分が生まれながら、生まれたのはお父さんがいるという、親がいるということなんですけども、親と会ったことがない、交わったことがないと言ったら、その子はその親のことを知る由しかありないんです。日本で昔ある男の方に出会ったことがあるんですけども、お父さんお母さんの顔を知らない孤児でした。だけど、ある昔の写真を一枚持ってて、この人が私のお父さんお母さん、見たことのないけど、ある親戚の人が自分に与えてくれたその写真をお父さんお母さんだと大事に大事にしまっていました。その人はそれを本当に信じていました、その写真一枚を。それで私のお父さんお母さんだと私にも見せてくれ、でもその人は本当にお父さんが自分にとってどういう人であって、また本当にその方の愛、その方の何かということを何も覚えてることもないし、経験したこともありません。だけどお父さんがいる、それを写真ででも私はお父さんがいる、そういう人なんだという、そのことだけでも彼はすごく支えになってるような、そういうふりでした。ああ、親がいない、本当に自分の存在の始めがわからない人というのは、私たち今親が誰か分かってて、親元で生きてきた私たちが持つそういう安定感、そういうものを彼らは持てないんだなということが、その時こう新たに感じられました。あ、孤児って大変だな。自分のその存在の始めが誰かによってだということが分かることは、子供にとってすごくこう安定感を与える大切な条件だなということです。人間は自らが存在したんじゃなくて、作られて誰かによって生まれてきました。神様によって作られて、親によって生まれてきた。でも神の子供は神から生まれた。で、神様の子供として生まれた特権、それは神様に似ることのできる神のご性質に預かる、すなわち神様のご性質を受け継ぐことのできるものとして生まれたということです。これは生まれた時から持てるものです。私たちがお猿さんとして始められて、それから人間になった、世の中ではそう教えてそう信じています。でも私たちは神様が、人は人として作ったと信じています。それと同じく、神様の子供は神様が神様の子供として産んでくださったんです。それは目に見えません。神様が目に見えないように、神の子供も私たちの肉眼では見えません。で、神様がその神の子供をどこに産んでくださったのか。私たちのうちに産んでくださったんです。で、聖書はそれを新たな非常物とも言うし、また内なる人だとも言うし、新しい人とも言います。それは神の子供として神様から生まれた神のご性質を持ったものです。で、聖書は父が完全であるようにあなた方も完全でありなさい、父が憐れみ深いようにあなた方も憐れみ深くありなさい、また父が清いようにあなた方も清くありなさいとあります。私たちがお父さんに似ることが当たり前だということなんです。お父さんに似ることができるということなんです。お父さんに似ることが私たちには自然に神様ご自身の生きる法則の中で身として現れるものだと言っています。 子供が小さい時に他の人のところに養子に行って、それでそこで育てば、その育ったところの家柄、そのところで彼のこう性格や彼の生活習慣とかは身についていきます。韓国で生まれた子がアメリカの人たちにアダプされてきますよね。そうすると彼らはまず英語を話します。彼らの考え方やいろんなことはアメリカ的になります。で、育てられたその家柄の食べ物やそういう習慣に身についていきます。生まれたことは、血筋は韓国の血筋で、韓国の地で生まれても、育ったところが彼のその生活の中で身として現れていきます。もちろん男性だとか女性だとか、いろんなのが生まれながらもう決まってしまうものもあります。でもほとんどその人が生活習慣として文化として持つものは、どこで育ったのか、誰と一緒に住んだのかによって、何を聞いて、何を見て、誰によって学ばれていくのかによって、その人がなります。私たち神様の子供として産んでも生まれても、私たちが世の中でそのまま世の中の人と生活してれば、私たちは世の中の考え方と世の中の習慣にそのまま染まったままに私たちは変わらないです。だけど神様の子供は、御言葉の中で神の口から出る一つ一つの言葉によって生きる、聖霊によって生きる、イエス様について生きる、イエス様の御言葉の中にとどまって信仰によって生きるとありますから、そのような生き方、そのような自分の住みか、自分の文化というか生きる環境がなければ、私たちは神の子供として、生まれたけど神の子供として与えられた、それを味わって生きることができません。聖霊様も来ておられて、神様の子供として確かに生まれたんだけど、だけど私たちが誰と交わっているのか、誰の中に住んでいるのか、それによって私たちが信仰によって生きる身に、こう身を結ぶかどうかが現れるわけです。それは1日2日で何か決まるわけじゃありません。で、聖書では神の口から出る言葉によって生きるとありますけど、それは私たちの糧だと言っています。だから糧というのは毎日食べる食事です。毎日食べて育つんであって、私たちが一回食べたから何かパッとひらめいて、それで何かがこう完成される。御言葉一回食べたら、私たちが完全になり、清くなり、本当に私たちが憐れみ深くなるのか、いえ、そうじゃありません。私たちが生まれたのは神様が産んでくださったから生まれたんです。これは一回です。だけど私たちが神の子供としての特権を持って生きることは、私たちが毎日生きることによって実を結びます。私たち短期ですから、忍耐するのすごくつらいですから、なんか早くなってほしい。一晩寝たら私は清くなって、一晩寝たら私は完全になって、一晩寝たら私は本当に信仰がこんなにこう育てて何か実を結んだらいい。と私たちは思います。いくら魔法かけて、いくら呪文をかけても、すなわちいくら祈ってもそれはできません。祈りというのは神様の御旨を私たちが知り、神の御旨通りに私になさせたまえという、そういう交わりです。なぜなら祈りというのは神の御前に出て神に祈ることだから、私たちがただ欲しいから神様にの前にいて、私の欲しいのくださいという、それじゃないでしょう。ただ水に溺れて、ただ助けてください、ただそれじゃありません。もちろん そうやっても神様私たちを救ってくださいます。だけど神様は私たちだからいつも水に溺れるところまで行ってほしいのか。そうじゃないでしょ。溺れそうにならなかったら、死にそうにならなかったら、人間神様を呼び求めず立ち返ってきません。しかし神様は、神様を呼ぶところまで、本当に立ち返るまで子供が自分から遠く行ってほしいのか。そうじゃないんです。本当息子が帰ってくるの待ってるけど、でも出てほしいのか。そうじゃないんです。お父様は私のそばにいなさいなんです。私の中に、愛の中にとどまっていなさい。迷子になってしまって、ほんと息子になってしまった、そういう者たちを待っておられるし、探してくださってるけど、いつも神様が私たちが迷子になってほしい、ほんと息子になってほしいということとは違うということなんです。私たちが今日も恵みの日であり、救いの時であることはすごく本当に幸いです。それを知ることも幸いだし、それの恵みに預かって生きる私たちは幸いです。でも私たちにもっと今素晴らしい幸いがあることは、神の中にとどまることのできる幸いです。神の子供としての特権を持って、清く完全に憐れみ深く、どんな人にでも愛して、どんな時でも私は世に染まらず、どんな時にでも神の御旨通りに生きられる特権を持てることが本当の私たちの幸いです。今度サンディエゴに行って、サンディエゴの中で一番大きいっていう教会にも行ってみました。また10人ぐらい集まってる、そういう教会にも行ってきました。で、英語を、イングリッシュミニストリーする、そういうところも行ってきました。そこに働く人、そこに建てられた牧師さんは同じく神様の子供です。だけど、大きい教会、たくさんの人が集まっている教会の牧師さんの顔はすごくこうなんだ、豊かに見えました。力強く見えました。それでまた大きいアメリカの教会を借りて礼拝するのに、幾人しかいない、そういう教会の牧師さんのメッセージは、その大きい教会の壇の上で語っても何かこう気落ちしている、メッセージが強くありませんでした。もちろんその人の姿勢もそうでした。それが謙遜に見えるということよりも、なんか傷んでるように見えました。なんか百貨店の主人と、小さいこう店の店舗の主人みたいな、そういう、こう、本人たちからこう出るそういうものがそうだったということも。しかし同じ神の子供でしょ。同じ聖霊様によって建てられてる神様の働き人でしょ。人がたくさん集まっても集まらなくても、自分が一人でいても人前にいても、自分が神の子供としての特権というのは神からいただいた特権ですから、すべての神の子供が同じく持っている特権なんです。うちの嫁から不思議な質問されました。お母さんより神様と親しく交わっている人たち、近く交わっている人、会ったことありますかと、自分はお母さんが一番そうみたいですと言われました。で、私が笑いました。そんなことないです。神様が私たちと同じくおられるというのは、すべての子供に神様は同じくおられます。誰がもっと近く、誰がもっと遠くじゃありません。神様側から見れば、同じく私はあなたのところに臨み、あなたの中に住み、あなたと共に 生きるとありますから、同じです。ここ祈りの家に部屋がいっぱいあります。で、部屋がいっぱいあってもお互いに部屋の中入ったら交われません。一緒に住んでても一緒に存在してもみんな自分自身の小部屋に入ります。そうすると一緒に住むように外からは見えるけど、でも実際交わりはありません。交わりというのは語り合い、本当に交わることなんです。それで嫁に答えました。私は自分自らの力で生きる、できることがほとんどないから、たくさん助けをいただいて、神様にしてもらわなければ人にしてもらうこともできなかったから、自分からもできないし人からもできなくて、ただそれで本当に神様をたくさん必要としたから、近くなっただけで神様と私の関係が他の人より特別というのは決してありません。人はみんな神の子供ならば、神の子供はみんな愛される子供であり、同じく産んでくださったんだし、同じく神様が伴ってくださるし、同じく神様のご性質を持っているし、同じく聖霊様がおられます。私が日本で宣教しながら一番心痛めて本当に怒りを覚えるのは、大きい教会の神様が大きくて、小さい教会の神様が小さくないということなんです。同じ神様だということなんです。大きい教会の人だから信仰がいいのではなく、またただ長く信じたから信仰がいいのでもなく、人が見て立派だから本当に聖霊に満たされてる、それでもないということなんです。私たちが生活のうちにどういう時親が一番子供を手をかけて喜んでるのかというと、生まれた時、小さい時、何にもその人ができない時に手をたくさんかけて、でまた喜びます。子供自身が自分で何かができる、私は私なんだと、ノーと言って自分勝手な道に歩もうとするとき、親に立てついて、親に聞き従わず自分の道を歩もうとするときに親は悲しみます。神様が私たちをだからといって捨てるわけではありません。だから子供としての関係を切るということではありません。子と息子になっても父なる神様は待っててくださいます。私たちが迷子になってしまっても、それは決して牧者が追い出したわけじゃありません。羊自身が牧者を見失ったんですよ。だけども群れから離れたから見失ったんです。おのおのの道にいたから、その牧者を見失ったんです。だけでも牧者が探してくれた。私たちは神様を中心にして、神の家に住まう神の子供たちで、同じ子供たちであります。世の中にあって建てられたそのところは、本当に大きい教会、小さい教会の牧師が別々にいるみたいに、ある人は大統領にもなれるし、ある人は乞食にもなれるでしょう。だけでも神の子供としての特権は同じなんです。大統領だからと言って偉いんでもないし、乞食だからと言って神の前で、また神様の子供たちの前で気落ちする必要は全くないわけです。何かができるできないで神の子供になったわけじゃありませんから。私には子供が4人います。 自分で小さい時は私たちの子供として私たちの経済、私たちの家、私たちの生活の中に彼らが同じくいたから同じうちの子供でした。でも今結婚してそれぞれになると給料が全部違います。また社会的な立てられてるところが違います。そうして私にとって彼らが違うのか、彼らが兄弟として何かが違うのか。いえ、決して違わないし、違ってはいけないんです。兄弟の中で、ある人は社会的に権威のある人であって、ある人はただ普通の庶民である。だから、私の前で二人が会った時に、そこでもレベルがあって、そこでも権威があって、そこでも何かそういう社会的な、予的な、そういうものがあるのか。あってはならないんです。違うんです。同じ兄弟であり、同じ子供であり、同じ家族なんです。教会の中で、私たちの信仰生活の中で、どんなに予的なものが私たちを支配してるのか。予的な考え方や予的なものが私たちに染まってくるのか。神様はそう思ってないのに。人同士が神の御前にあってもそうする。神の子供としての特権は、私は神の子なんだということの一まず意識です。神の子供は世の中の世界のどういう王様よりも、いえば本当は権威のあるものなんです。でも私だけ神の子じゃなくて、みんなも神の子だ。私が何かができて何かをした、その報いとして神の子になったわけじゃないから。神様ご自身が産んでくださったから、人間によるものではなく、人間の意欲や人間の何かのこう仕組みによってなったものじゃなくて、神様産んでくださって神の子となったから、私は神のご性質も受け継ぎ、神の家を私の家とし、神のものを私たちは必要な全てを与えられつつ生きる、いえば資格を持ったわけ。神の子供になる資格は私たちから何もありませんけど、神が産んでくださったからなったけど、でも子供となったからには神様と交わる資格があるし、神様が与えてくださったものを味わって生きる資格があるし、神のそばで神様の子供たちと家族になって同じ愛され、同じ尊ばれる、そういう子供として生きることを、と子供同士で、兄弟同士で交わることも許されてるわけで。与えられてることなんです。恵みを無駄にするなという中では、私たちのその神との交わり、神の中にあって、その神の家に住まう全ての家族との交わり、それを無駄にするのも含まれています。私たちは一人ぼっちじゃありません。一人ぼっちがいいのは、自分が自分の好きにしたい時は一人ぼっちがいいです。でも聖書は、私たちみんながイエス・キリストの体の中に召されて、立たされて、地球というところの上に人類の共同体が住まうみたいに、私たちはイエス・キリストの体の中にあって住まう共同体なんです。そこ離れては私たち生きていけません。そこに生きるのに、私たちは愛し合って、許し合って、一つとなって生きなさいと言っています。それは私たちが父なる神様に聞き従う全てのメッセージです。神に聞き従う者は神の家族の中にあって、 イエス・キリストの中にあって、神が生んでくださったみんなと一つになって生きる、それが神の栄光であり、それが教会が建てられることであり、それが私たちのうちに御国が望むこと。御国は自分一人で住まうわけじゃありません。神が召された神様の民みんなが一緒に住まうこと。でそれは神様ご自身が王として、イエス様がそこの主人として存在するところが神の国です。神が治めて、神のその御言葉が治める、それが愛し合い許し合い一つになりなさい。誰を中心にして？イエス・キリストを中心にして、私たちが神の子供となった特権、それを与えられているんです。子供なら誰でも、それは私は世に染まらずに父のように清く生きられるんだということをまず信じなければなります。たくさんの人が私は記憶ありません、記憶生きられません、生きられないことだけを言います。生きられないのか、その記憶ないということを捨てたくないのか、ゴミを持ってて握ってて神様に、神様私がこれを捨てたいんです、捨てるようにしてください、捨てるようにしてください、いくら祈っても人はそうするほどこれを握っていきます。なんかゴミであってもすごく取られるみたいに、私はこれが捨てられません、捨てられませんってしています。神は何というのか、いや、あなたと世の中、あなたと罪、あなたと肉は私が全部十字架につけてもう葬ってくれたから、あなたは新しくなったから、もうあなたはそれを握る必要ない、捨てなさい。捨てなさいというのに捨てません、捨てられませんって言うわけです。神は捨てられるから捨て、ただ手を置きなさい、手を離しなさい、世の中に対してあなたは死んだんです、あなたは新しくなったんですと言ってるのに、私は新しくなっていないと思っている。聖書はそう言ってても、そう書いてあっても、私は生まれながらの世で教えられた、その習慣づけられたその通りに私は生きようとするならば、神様の子供としての特権は与えられてるけれども、それを味わうことができないし表すことができません。与えられてないからじゃありません。これ新しく神の子供として生まれた時もすでに与えられた、同じく与えられたものです。これはある人だけ特別に予言する力とか病気を癒す力とか、そういうもののようなギフトではありません。そういう賜物ではないんです。子供としての特権は子供が全部持っていることです。神のご性質通りに生きられる、それが記憶完全で、また憐れみ深く生きられる。自分を敵対する者も祝福し祈ることができるようにする。世の中がどんなに弱くしてもそこに染まらずに生きられる。なぜなら世の中よりもっと素晴らしい世界、もっと素晴らしい神の家に住まうから。セバニが言いました。みんなが家から出たいとよく若い人たちが言うのに、自分は理解ができない、私は家が一番いい、自分の部屋をねあんなにしておいて、それでそこがいいと言うから笑いましたけど、でも誘惑されるっていうのはそれがもっといいと思うから、それも欲しいと思うから誘惑されるでしょ。神のところで神と交わり、神の家に住まうことが私に一番素晴らしいと言ったら、誰が誘惑しても 決してそこから離れようとはしません。私たちが神様の愛、神様のその懐の中にあって生きる、その素晴らしさが本当に私たちに味わえるなら、世の中誰がどういうものが来ても、私たちは決してそこに引き入られて迷い出ることはありません。でも私たちが、神様は来ておられ、神様が私の中に住まい、同じく特権を与えてくださったのに、神のすべての宝を与えてくださったのに、それを真実、それを神様のその、なんていうか、バジャリの中でいないならば、味わうことができません。いくら食べ物がいっぱいあっても、食べなければ、その人の中にそれは栄養にはならないし、その人はそれを口で味わうということはできません。神様、あの人だけ特別与えた、そんなのはありません。神が賜物を特別に与えたのは、目は目の役割し、手は手の役割するような、そういう機能的な神様の、そういう働き人としての教会の働くためのものです。でも神の子供としての特権、神から与えられた愛、神様からこう与えられた約束は同じなんです。同じ種を種として私たちは崇めてるし、同じ聖霊様が来てくださってるし、聖霊様は赤ちゃん聖霊様、病気の聖霊様、寝てる聖霊様、働く聖霊様が別々いるわけじゃありません。神の子供、神様の私たちが家に住まう家族なんだという、そういう特権。アメリカで永住権のない人がこう不法で滞在するときには、いつも気持ちが追われますよね。でもここに市民権を持って、永住権を持ったら、ここどこにいても生活できます、守られます。私たちは神の家に住まう子供として生まれたから、神のおられるところに一緒にいつでもいることができる。どんな大統領でも、うちに入ってくるときは家に住む人たちに断らなければ、許可をもらわなければダメ、入ってこられないですよね、泥棒じゃない限りは。でもその家の家族は許可をもらって入ってくるんじゃありません。堂々と入ってきます。その方が自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。お父さん帰ってきたのに、お父さんが入ってくるのに、お父さんが追い出されてしまった。で、お父さんだけ追い出されない、自分自身がその家の主人になって、自分の気に入らない兄弟姉妹みんな追い出しそうとして、そうじゃなくて、お父さんのところに私も行けるし、また全てのその神の子供たちが共に住まう。私たちは神の子です。特権が与えられてます。私たちが持ってる特権ってどういうものなのか、神様と共にいることのできる特権、神の子供として、神の子供たちと一つの家族になって生きる特権を持っています。神様のご品性に預かる特権を持っている。これは持って生まれながらの特権なんです。アメリカで生まれた子はアメリカの市民権を持ちます。韓国や日本みたいに血筋であれば、その親から生まれればその家の子供になれる。問題は私たちが神の子供としてその特権を持って生きてるのか。 神の子供の素晴らしさ、その特権の素晴らしさを世の中の何にも代え難い本当に良いものだというのは、まずその特権を信じて特権を味わって出る答えなんです。自分が迷子になって、自分が弟息子になって、自分がお父さんを全然知らないのに、お父さんって素晴らしいといくら人から言われても嘘だと言えなくても味わって信じることができないならば、実際自分の心の中にそれが全然感動がないわけです。私たちは今日も神の御前に出て礼拝できる、これも特権です。でも今礼拝終わってどこにいても、私は神の子供として神と交われる特権を持っている。その口から出る言葉を聞く特権を持っている。それに聞き従えば、私はいつも神の中にとどまる特権を持っている。それだけじゃありません。そう言ければ、神様が完全であるように完全、その完全というのは、1歳は1歳で完全で、2歳は2歳で完全であり、自分が願うある計り、また人が要求するそういう計りに私たちがすぐなるんだという、そういう意味じゃありません。私が信仰生活というのは子育てだと、生きることだと思っています。だから決して1歳が10歳になれない。一晩一晩寝起きしながら、一日一日生きていながら成長していくし、変わっていくものだし、決して考えや魔法使いみたいに、そういうことでなれと言ったら、光あれと言ったから光あったみたいに、私たちが神様の子供となれと言ったから赤ちゃんが大人になるのか、そうじゃないということ。それは神の言葉が力ないのではなくって、神の生かす法則がそうなんだということです。種が実になるまで糧があり、時間があり、必要な全てがそこであって、で神は種の時から生きるまで全部私たちを素晴らしいと言ってくださるし、それで こんな小さい芽が出た時、それも完全なんです。毎日少しずつ生きていく、育っていく。神は私たちを今日何と言うのか、私の目の前であなたたとえ私の愛する子なんだ、私があなたを心配し、あなたのため全て備えてる、だからあなたは今日私のところにとどまって、聖霊様は私たちを神様を父と呼ばれるようにしてください。父と思い、父として感じ、父として交わることできるようにしてください。交わって生きれば、父のもとで生きれば、私たちは父に似ていきます。そのご性質までも持って生まれたんだから、イエス様が私たちの命となり、聖霊様が私たちの中に住まうんだから、努力してではなく聖霊によって生きれば必ず実を結ぶこと。今日も与えられた恵み、与えられた特権を無駄にせず、本当に神の子供として、世の何をも羨ましくないし、欲しくないし、本当に主がおられるだけで私たちはいつも満ち足れる、世の中にあって最も幸いですという告白を持って、神の愛の中にとどまってほしいと思います。お祈りします。神様が私たちに与えてくださったその特権、その神様の子供となったことがいかに素晴らしいことなのかを、毎日生活の中で味わい、また私たちが告白できるように、神様さらに私たちを祝福してください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。